2021年6月20日、主の日の礼拝を始めます。立ち上がることができる方は、どうぞその場にお立ち上がりください。全僧を持って心を静めて、主に心を向けてまいりましょう。招きの御言葉、イザヤ書29章16節。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよいだろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼にはわきまえがないと言えるだろうか。賛美をします。新聖歌18番、御神を褒め祭れ。いたします。恵み深い天の父なる神様、今日も一人一人をこの場所に集めてくださり、 あなたを礼拝するその恵みに預からせてくださることを感謝いたします。どうか私たちがすべてのことをあなたの前に置いて、ただあなただけを礼拝することができるように、このひとときを導いてくださいますようにお願いいたします。今日この場所に集っておられない方々を覚えます。要はコロナウイルス蔓延している中で、自宅でライブ映像を見て礼拝しておられる方もいます。また病の中に、戦いの中におられる兄弟姉妹もいます。どうかしよう、今あなたがご自身のその癒しの御手を持って、またあなたのその御力を持って、その戦いに勝利するその力を与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、あなたが今日私たちに語ってくださる御言葉をありがとうございます。私たちに必要な御言葉を山本先生を通してどうぞあなたが私たちに取り継がせてください。そして私たち一人一人がその御言葉に応答することができるように助け導いてください。一人一人の奉仕者を主よ、どうぞあなたが強め導いてくださいますようにお願いいたします。またこの礼拝を始めから終わりまであなたの御手にお委ねいたします。主よ、あなたがこの真ん中にいて私たちを恵みに満たさせてくださいますように、心からの礼拝を感謝し、聖様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。それでは、賛美をいたします。新聖歌174番、褒むべきかな主の御恵み。それを賛美します。それでは私たちの信仰告白である使徒信条を告白いたします。使徒信条は新聖歌826ページ、また前の方にも写されておりますので、そちらの方をご覧ください。 使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる報道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。主法の方には書かれておりませんが、今から転入会式を行いたいと思います。これ以降、牧師先生にこの場を委ねたいと思います。
ちょっと記入漏れがありまして申し訳ありませんでした。ただいまから、転入会式を行いたいと思います。では上坂浩二兄弟十個姉妹ご足労なんですけど、前にビデオに映るでしょ
う、ね、足を動ける。
それでは読ませていただきます。私たちは今ここに上坂浩二兄弟、また上坂純子姉妹を当教会の会員として迎え入れようとしています。この兄弟姉妹は、すでに主イエス様を信じているのは当然なんですが、1年前から私たちの教会に集い、そして内外にわたる奉仕、無牧の期間も私たちのために、奉仕をしてくださり、助けてくださり、そして時にはメッセージも語ってくださりました。そしてこの度、神の深い導きにより当教会において共に兄弟姉妹として信仰生活を続けたいという申し出があり、先週の数次会の承認を得て私たちの教会に迎えることになりました。聖書を読みいたします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中でとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方も何もすることができないからです。すでにお二人はもう信仰を持たれ、そしてこの教会で洗礼を受けられ、そして40年の伝道生涯を過ごされておりますので、制約文は割愛させていただきます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日のこの日を迎えることができましたことを心から感謝いたします。思えば昨年の牧師がいない大変な時期、みんなが不安の中にあった時期に舞い戻ってきてくださり、いろいろなご奉仕を陰で率先してくださり、そして兄弟姉妹のために祈り、送迎をし、そして祈祷会を守り、また礼拝の御用もしてくださったお二人に心から感謝いたします。それはひとえにご本人たちの心からの 感謝とあなたに対する奉仕の姿であり、私たちはこのことを通して改めて主にある仲間と北教会の一員に加えることを承認いたしました。ありがとうございます。願わくばこの兄弟姉妹が私たちと共に礼拝を守り、教会員として責任を忠実に果たし、証の生活ができますよう、聖霊による助けをもって導いてください。教会の頭である主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは前を向いていただいて、はい、ビデオの関係です。じゃあ皆さん歓迎のさんお聞きいたします。何か
新参者ですけど、ね、
まだ突然
で教会のメンバーに呼びかけたところから感謝してますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続けて、賛美をしたいと思います。165番の、栄光イエスにあれ、この賛美をいたします。それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。メッセージの聖書の箇所をお読みいたします。イザヤ書64章8節、イザヤ書64章8節、開けましたでしょうか。それでは司会者が代表して読ませていただきます。しかし今主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆 あなたの御手の技です。今日はこの箇所から主は陶器師と題して山本先生からメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
共に礼拝できること感謝です。聖書には、神様と私たちの関係を、印象的に表す言葉が結構多く出ます。羊飼いと羊であるとか、農夫とですね、働き人、そしてまた今日紹介するですね、この陶器師と陶器、非常にこれはユニークな例えのように思います。神様は陶器師であり、私たちは作られた陶器という理解です。これ細かい違いなんですけれども、旧約聖書ではこの、結局同じことを言ってるんですけれども、陶器の素材の方を意味する、今日も出てくるように粘土とか土くれという言葉が、あるいは訳によっては土の塊というふうに書いてあると思うんですけれども、それをこう私たちに置き換えて、私たちはこう作られたものなんだ、だから作ってくださった作り主を覚えなさいっていう意味が、旧約聖書の中でこう私たち語ってるんですね。で、新約聖書は逆にそうではなくて、私たちよく使いますけれども器、器、製品となった器をこう私たちに置き換えて、むしろその器の目的、その作られた目的を教える、こういう作りになっています。どちらにせよその陶器師と陶器の関係、作ったものと作られたもの、これが聖書の中にある特徴的なメッセージです。全体主義的な思想、そして画一的な教育の中で、人々が生きる目的を見失う今日、経済社会の中に飲まれていく人々の中、多くの人々の中で、私たちが神の作品として生まれ、たっとい目的のために生かされていることを自覚することがとても大切なように思います。この世界に誕生し、この社会に生きる、物心ついた時から私たちはそれをこう繰り返して今に至っているかと思います。ある方は学生、ある方は社会人、そしてある方はリタイアした者としてこの社会に生きている。これは私たちにとってすごく当たり前のことです。社会で生きるためには収入がないといけない、収入を得るためには働かなくてはいけない、学校で社会の時間に教わることではなく、それはもう私たちがよくよく知っていること、働くためには、私のようにですね、若い時にこう何のために生きるのかなどね、思い悩む時間もありません。そんなことを考えている暇よりも忙しくやることが毎日ある。自分は何のために生まれてどこに行くのか、もうそんなことを考える暇もなく、毎日を生きるのに精一杯で、私たちがどこに向かっているのか、何のために生きているのかを深く考えることなく時が過ぎていきます。しかし憐れみ深い神様は、私たちに聖書を通じて確かな目的を持って作られた神の作品であるということを語っています。一方で社会は能力主義と競争原理の社会、常に社会に貢献すること、 能力が多くあることを要求される。そういう中にあって私たちは一体何者なんだろうかって、他の人に比べると私はそれほどできるわけじゃない、なんか著しく自尊心を傷つけられる。自尊心を傷つけられすぎると自分を見失って心が病んでしまうこともある。若い人だけじゃないと思います。神様が作られた、神様がせっかくご自身の手でよって作られた作品なのに、そう、神によって愛されこの世界に命あるものとされたにもかかわらず、私たちはこの社会で傷ついて生活をしている。そういう私たちに神様は御言葉を持って私たちに目的を教えてくださっています。この世界に命あるものとされたことに感謝をしながら人生を歩みたいものだと改めて思います。私自身が本当にこの若い時に10代本当に高校生ぐらいの時からですね、私は家庭クリスチャンの家でしたし、両親もちゃんと揃ってるんですけれども、とってもこう自信がなくてですね、こう自分は何のために来てるのかっていうのがこう分からなくなったものです。それだけにですね、こういろいろとこう聖書も読んでいましたけれども、哲学書を開いたりですね、自分なりになんかこう模索していろんな文学を読んだりして、その中で本当にこう自分の目的は何なのかということをこうたどる。でも改めてこう私は神の作品として作られたんだと思うときに、すごくこう自分自身の理解が深まった経験がございます。聖書で書かれた神は唯一まことの神、天地万物を創造された主であるというのが私たちの理解です。先ほども信仰告白の中で私たちは読みました。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずと私たちは宣言しましたが、これは実は本当にこう凝縮されたこの文章ですが、この中に非常に大切なエッセンスが書かれているわけですよね。この方は私たちの父である、お父さん。でも私たちにはそれぞれ父親がいる、戸籍上でもいる、今は天に召されたかもしれないけど父親がいる。だからなんか最初教会に来て天の神様をお父さんと親しく呼ぶにはなんとなく気遅れしてしまうような気がします。クリスチャンホームで育った私でさえもなんとなくこうお父さんとはなんか呼びにくい。欧米人だったらともかくですね、神様お父さんってなんかちょっと呼びにくいな。こっちの言い方だとおとんっていうふうに言うんでしょうか。なんかちょっと神様におとんってなんか言いにくい感じがしますよね。なんかいまだに私もお祈り呼び方ですけど、天のお父様、普段自分の父親にですねお父様なんて言わないんですけど、絶対にそんな使わない呼び方を神様している。なんかやっぱりどっかでちょっと気遅れがあるんだと思うんです。でも信仰告白の中にあったように、私たちの神様は父である、父なる神様である。改めてそういう理解確かめたいと思うんですよね。そして今日の聖書箇所にある非常にユニークな言葉が、先ほどから挙げたように私たちの陶器師という言葉です。陶器師、製作に必要な粘土をこねてその形を作り、そして火にくべる。 今であれば、蔵元の中に収めてですね、1000度を超える熱で、陶器を焼く。これが、陶器師の仕事の工程でありますが、 そのように神様は私たちを整えて形にしてくださり、ご自分の用途のために用いられるということです。先ほども賛美を歌いながら、ああやっぱり神様は素晴らしいなって本当に思いました。会場の中で大声で賛美することができる、司会者が礼拝をリードし、奏楽者が賛美の曲を歌い、そのメロディーに合わせて会衆でみんなで声を上げることができる。声の大きい小さがあっても、そして心を一つにして神様を賛美することができ、その礼拝のハーモニーが取れている。それが神様の用途のために用いられるということなんです。一人でいるときはなかなかそういうことは気がつきません。自分の存在目的に悩み、なんか虚しい、やってても虚しい、まあ、特に若い時の私の心に、もう教会に行っていても学校に行っていても働いていても虚しい虚しい虚しいとずっと感じていた私の心に響いたのが、今日タイトルに挙げた主は陶器師という言葉、そして後で歌う、まあ、ちょっと皆さん歌い慣れないかもしれないですけども、主は陶器師という賛美だったんです。もう主なる神様の前で素材であり道具に過ぎない私がくよくよと悩んでた。自分は何者なのか、自分は何のために生きるのか、もう全然分からなくてくよくよしてた。でも悩む必要なんかなかった。自分は何のために生きているのかと思い悩むことです自体が神様に対する不遜だった。主が選び、主が整えてくださったにもかかわらず、私のここがこうだったら、私がもっと能力が豊かだったら、私がもっと声が大きくて外国語がいっぱい喋れて頭がもうちょっと良くて、もう背がもう少し高くて、そう思ってたら、そういうこと自体が神様に対する不遜だった。そう思った途端に私の心がふっと軽くなった気がしたんです。そうか、人は競争の中で比較してるから、あの人に比べて自分がどうたらとか、この人より私の方が劣ってる、優れてる、そんなことでくよくよしていたことに気がついた。主がこのように私を形作り、主の御用のために、御用途のために、これ牧師だけじゃないですよ、信徒の皆さんもそうですけど、みんながこう主の用途のために作られたのに、やれ私の取っ手が一個足りない、やれ私のこの形がいびつである、間口が狭い、そう陶器師である神様に文句を言っていた。そのことを気がついたときに自分の心がすごく軽くなったことを体験しました。イザヤは29章の中で、このように、あ、ごめんなさい、45章の中でこのように言っています。ああ、陶器が陶器を作る者に抗議するように、自分を作った者に抗議する者。粘土は形作る者に何を作るのか、とか、あなたの作った者には手がついていない。などと言うであろうか。言うわけないですよね。作った作品が作った人に文句を言うことなど言うはずがない。でも私たちは遠慮なく神様に不満を吐きます。不満を言います。それはもちろんイエス様のゆえに、親しさのゆえに言える行為だと思います。言っていけないわけじゃない。なのですが、陶器師である神様に、陶器に過ぎない私たちが不平を言うことなど本来ありえないことなわけです。私たちは主よ主よと言いながら、主ではなくなんとなく主としもべの関係が逆になっている。神様なんでしてくれないんですか、神様私のなんでこれがこうなんですか、 本来ならそれはありえないことです。さっきも言いましたけど、取っ手が一つあること、取っ手が二つあること、間口が狭いことも広いことも、形がいびつのように思うことも、それはもしかすると客観的に見て人との比較の中で気がつくことなのかもしれませんが、それも主の用途のためだということです。主の目的のためにあるということです。私たちはこの目的に気がつかなくちゃいけない。陶芸店に行くと量産スタイルでですね、同じ形の器が作られていることが見えます。確かに造形美は豊かなものです。本当にそれはきれいに作られ、そしてその目的のために生産されて市場に出回るものがたくさんある。でも陶芸が好きな方は目に止まるのはですね、やはり他とは違う形のものなわけですよね。他の作品を見てケチつけることも、自分の形にいびつさに文句を言うことも、本来するべきことではないということです。私たちの主こそ陶器師でありますから、何かしら私には私の目的があるはずだと、その尊い目的のために用いられることだけを考えたら、ずっと生きることが楽になる気がいたします。一方、神様の用途のために作られた今度は私以外の作品も存在するということです。これがなかなか私たちには複製ものです。神様の用途のためにと思っていても、他の作品のことが気になる。作り主のことをちゃんと知っている作品もあれば、作り主の存在すら知らない作品もある。さっき言ったように取っ手が2つあったりとか、いろいろ機能が従事されているそういう作品もあれば、そして造形に優れてとても見て、ああ外から見ても素晴らしいなと思う作品もあれば、造形に優れていてもつまらない用途に使われている作品もある。形はいびつだけれども非常に使い込まれた作品もある。陶芸の世界の深さもありますが、社会も同じようにこの世界と同じように言えるかもしれません。しかし社会格差の広がるそのこの社会を見て、私たちはこう考えるかもしれません。なぜ神様はみんな同じ作りにしなかったのか。みんな平等であればいいじゃないですか。みんな同じように能力、みんな同じように均等であったら、どんなに困らずに悩まらずに生きることができるだろうか。これ私昔考えたんですけどね、本当にそれ悩んだんですけども、それは大きな思い違いのはずです。またクリスチャンを見渡してもこう思う人がいるかもしれません。有能で伝道熱心で人に対して愛があり、教会によく奉仕する人が大勢いたら教会はもっと活気づくのに、たらればもっと能力が豊かで、もっと少し現役世代で教会で働いてる人、若い人が、そういうことを思わないでしょうか。なぜ神様は、なぜそのような人たちを集めない。ところがパウロはこの思い違いについて新約聖書でこう指摘しています。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、 あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。陶器を作るものは同じ土の塊から尊いことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。まあ、つまりこれローマ の, あの手紙のですね9章の20節にある言葉なんですけれども、つまり神ご自身が作った作品をどう使おうと神ご自身に権限がある。私たちに権限があるわけじゃない。神に権限があるにもかかわらず私たちがついつい出過ぎた真似をしてしまう。正義感のゆえに、その知恵のゆえに、この社会で学んできたことのゆえに予測ができる。こうだったらこうなるはずなのに、この方がもっといいはずなのに、だから神様はなぜそれをしてくださらないんだろうかという考えに陥るんです。気がつかない間に神様のご自身の権限ですらも私たちは奪ってしまい、ついつい出過ぎた真似をしてしまう、出しゃばってしまう。これは大変気をつけなくちゃいけないことです。神様がいるにもかかわらず、陶器師である主がいるにもかかわらず、神様なんで、神様どうして、私が考えるこうだったらこうなるはずなのに、仮に例えば私たちに、まあ、害を及ぼす人が現れたとき、まあ、敵ってあんまり言いたくないんですけど、自分に対して何かこう害を与える人が現れたときもですね、あ、神様あの人のために私は苦しんでます、何とかしてください、いや別に何とかしてください、祈ることは悪いことじゃないんですけれども、でも豊かな、仮にですよ、豊かな寛容を持って忍耐しておられる神様を差し置いて、私たちが裁きを望むことを控えなくてはならないわけです。詩篇の中を見るときに、ダビデは本当にこの四面楚歌の状態がたくさんあって、その命からがら逃げているときにですね、その時に祈りの中にはこう呪いの歌っていうふうに言われるぐらいに、その神様に不平を言う歌がたくさんあります。でも本当にそれはまた一つ一つご紹介したいと思うんですけど、その中にはその祈りの中で彼の心が変えられていくんですよね。それは主の御心を知るから、主の御心に触れた時に彼の心が本当に洗い清められていく。主なる神様を差し置いて私たちが正義感を振りかざし裁きを望むことも控えなくてはならない。全てが主の御手の中にある。例えば仮にそれは今の社会で起こっていることもそうです、ね、ほとんどの人たちがこれはおかしい、政治がおかしい、何々さんがどうたら思ったとしても、それは主の御手の中にあるということを私たちはどこかで理解しなくてはいけないかと思うんです。次回を込めてです。陶器師の例えで特に興味深いのは、作り途中の作品を一度壊して他の器に作り変えるということです。はぁって改めて考えました。まあ今 の, その陶芸家たちがそういうふうにしているかは分からないですけども、あ、まあでもあると思いますが、粘土の段階でやっぱりこう違うと思って壊す場合もあるでしょうし、陶器になってからもう一度壊すこともある。で、壊した破片はゴミにして捨てるんじゃなくて、それをですね、他のその陶器を修繕するときに使う。無駄がないんです。 実際そういうことが本当にあるそうなんですよね。その壊した破片は他の陶器の修繕などでも、地位があるので無駄にならない。作っては壊しまた作り直す、そういう工程の中で陶器師は良い作品を作る。これをあえて神様が聖書で引き合いにしているということはですね、神様の目から見ると人間の歴史もそのようなものなのかもしれません。人間の歴史は繰り返し絶えず繰り返し新しい国が起こっては戦争が起こり、そしてその大きな国が滅ぼされてまた新しい国が起こってくる、その繰り返しを歴史は続けておりますけれども、それもまた主の御手のうちで、その陶器師の手のうちで作っては壊され作っては直す、そういうものなのかもしれません。実はこれ預言者エレミアにそのように神様は示しておられます。世界が主の手の中にある、今にも滅ぼされそうになっている、全てが私たちの目には見えないけれども神様の御手の中で、神様のご支配の中にあるということをよくよく覚えておかなくてはなりません。最後に、陶器師なる神様は愛なる方です。ここまでは陶器師なる方は主であり支配者である、作られた方であるということをご説明しましたが、私たちを形作り明確な目的を持って器として誕生させてくれた神様は愛のある方です。ここまでの中で初めて愛という言葉を使います。愛のある神様は私たちに明確な目的を与えてくださっている。一体私は何のために何の目的があるんですか、今さら私に何ができるというんでしょうか。その目的とはすなわち神を讃え、神を喜び、神の御業を語り伝えるということです。もしかすると今はコロナ禍もあり、あるいは人とはなかなか対面で会うことも少なく、神の御業を語り伝えることなんてとてもできないと思われる方もあるかもしれません。どうしたからとかそういうことではないのです。神を称え、神を喜び、神の御業を全身で語り伝える、それが私たちの生きる目的、そのために私たちは誕生し生まれたということです。主は母の胎内に、私たちのそれぞれのね、お母さんの胎内にいる時から私たちを形作ってこう言われています。恐れるな、私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよ、私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。素晴らしい約束です。私たちがね、自分の中でこうヤウレズの神様でどれをしようかなって言って選んだ神様ではなく、実は私たちを生まれる前から選んでくださり、私たちを形作ってくださった、そういう神様が私たちの霊を、私たちの子子孫孫に至るまで私たち神様の祝福を子孫に注ごうと約束してくださっている。私たちがちゃんと主を知り、主を認めるならば、主はちゃんと私たちにこのような約束を用意してくださるんです。これが陶器師なる主の言葉です。 主の祝福をしっかりと受けたり、感謝して日々を過ごしたいなと改めて思います。お祈りいたしましょう。天の神様、今日も御言葉をありがとうございます。あなたのことは昔から知っているようで知らなかったこともたくさんありました。主は陶器師という言葉も聞いたことはあったかもしれないけれども、そこまで深く思い巡らすこともなかったかもしれません。神様は作り主、私たちは作られたもの、それはなんとなく先祖であるアダムがそうだと思っていましたが、私たちが作られたものという意識はあまりなかったかもしれない。この社会の中で当たり前のように生き、そして競争の中で人と人とを比べながら、時には羨んだり妬んだり、時には自分を卑下したりしながら、自分は何のために生き、自分はどこに向かっているのかと悶々としてた人たちもいるかもしれません。しかし主よ、あなたに感謝いたします。あなたは明確な目的を持って私たちを作り、あなたの目的を私たちに与えてくださったことを心から感謝いたします。どうかお一人お一人の心の内にあなたが聖霊を働かせてくださり、私たちが平安のうちに日々を歩むことができるようにどうぞ導いてください。社会が求めるものは私たちのキャラクターではなく能力であったり しますけれども、しかし私たちがそれぞれに与えられたキャラクターを神様にあって用いられて、尊く用いてくださいますよう心からお願いをいたします。老いも若きもみんなが神様を見上げ、神様を讃え、神様の御業を語り伝えていくことができるようお導きください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
感謝します。御言葉に感謝して、賛美を捧げたいと思います。リビングプレイズ37番の主は陶器師という賛美を、したいと思います。初めての方もおられると思いますが、前の方をご覧ください。それでは今日の礼拝に感謝して献金の時を持ちたいと思います。献金は主に感謝を捧げるものです。ですから、初めての方、意味のよく分かっておられない方は福 袋が回りましてもそのまま後ろへ素通りさせていただいて、全く問題がございませんのでよろしくお願いいたします。それでは係の方よろしくお願いします。
この献金が、あなたのプロジェクトのために用いられますように、このお祈りをイエス様の名によってお祈りします。
アーメン。立ち上がることができる方はどうぞお立ち上がりください。父御子御霊のを賛美し、祝祷高僧と続いていきます。
いたします。仰ぎ声に乾くは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し引き御交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。
アーメン。それから、上坂兄弟姉妹、心から歓迎します。
教会ニュースを、ご覧ください。週報の方をご覧ください。礼拝後、母子室でドンキー、また2階事務室でパーマが持たれます。2階が、とてもきれいになりました。ご奉仕された方感謝します。翌週6月27日の礼拝後に、超決者の修法などの発送を行いますので、ご奉仕できる方は、お残りください。本当にこれ少しの時間で人が多く集まれば少しの時間で終わりますので、ぜひ助けてくださればと思います。よろしくお願いします。坂西慎吾宣教師の派遣式が本日15時半、昭和聖書教会にて行われます。覚えてお祈りください。祈りの課題の方をご紹介します。教会が水曜日の10時半から持たれていますので、どうぞご都合のつく方はそちらの教会にご出席ください。執事と働きのため、その働き、またご家族のためにお祈りください。高齢の方、病を抱えている方、事情により礼拝に集えない方のために覚えてお祈りください。生活に困窮している方や不安を感じている方のために、お祈りください。教会の中長期展望が、与えられるように、今求めていますけれども、良き、目標が力を与えられるようにどうぞお祈りください。新型コロナウイルスの感染から一人一人が守られるように、覚えてお祈りください。コロナ禍にある子どもたちの将来のためにいろんな制限を受けていますから、そのものに打ち勝ってですね、導かれるようにお祈りください。本日の、案内はここまでです。そうですね、11時15分、45分頃には、礼拝を参拝したいと思います。先週のですね、執事会の中で、上坂先生と、東京を同じくしてですね、菅原先生ご夫妻の、指紋も、転入会の指紋も行わさせていただいて、知事の満場一致で、転入会が承認されたことをお伝えしておきます。ただ来られるタイミングというものがですね、毎週来ることが困難なものですから、また来月の第2週に、来られたときにまた転入会式を行われればと思っております。よろしくお願いいたします。
ですけども、まだ7月の発射のことですけども、後ろの方にまた貼っておりますので、またできるだけ一人でも多くの方が礼拝に加わっていただけますようにお願いいたします。
小田さんの追加情報ですけれども、今日隔離期間が終了できたそうです。お呼びありがとうございました。本当になかなか熱が下がらなくて大変だったんですけれども、金曜日ぐらいから少し熱が普通になっても出られるようになりまして、多分先ほど診察して、隔離が終わってます。陰性の方の隔離が長いんです。明日まで、ご家族ともに明日まで終わったら明後日から普通の生活になるようになります。本当にありがとうございました。
入院をせずに、ホテルでの隔離の段階で、全てが終了したということを聞いて、本当に主が守ってくださったな、そのように言っています。という感謝です。それでは、はい、どうぞ。
この後11時45分からパームと同期をするので、ここに行ってください。お願いします。
他ないでしょうか。大丈夫ですね。じゃあ感謝します。お気をつけて。
ありがとうございます。 そうで言わんと目が見えますけど、それはね、あの方にやれって言わんと、私もその方が言うじゃんと、たまに一緒にしようかいな、そのお母ちゃんが直してないんだけど、
7月に来られてる。